リオファーストマンスリーディックアップ。
ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストの免状でございます。まあ、マンスリーピン、レディオファーストマンスリーピックアップの時間がやってまいりました。
はい。皆さん、こんにちは。私は、天才
科学者、早く
しろよ。ヒロンでございます。
科学者かよ。
別の名を、マッドサイエンティスト。
もういいよ。あっち行け。あ、そう、俺の自己紹介ね。それがケイディレクターです。
なんか皆さんのあの熱中症で頭壊れたんでしょうか。
まあ、俺は壊れちゃいで、俺はただメランコリックになってだけだよ。
まあ別名ゴッドってやつです。
いいよね。おめえが一番壊れてんだよ。
まあそんな感じで今日も、張り切って参りましょう。っていうか俺が張り切ってないような気がするんだけど、まあいいや。とりあえず今回は、今日のロケ日は8月の29日です。まあ前回のロケ日、8月1日からまあ8月29日までの間に、まあ起きたおのもな話題を送りたいと思いますが、なんか8月でね、大きな話題っつうと、なんか高齢者行方不明の問題というのがなんか話題になりましたね。
まあ行方不明、ね、まあ年金の不正受給が絡まってるな。まあ
年金の不正受給と絡まって最後は何歳の戸籍を発掘とか。
いや俺は聞いた話は坂本龍馬よりも、年上の戸籍まで発見されたの、文久2年生まれとかよ。
はい、まあ。今最高で200歳ですよ。
まあ、それ、そもそも今回こうなった発端は、東京のどこだっけ、足立だかどっかのあっちの方で、なんか111歳の高齢者がなんか祝おうとしたらね、なんか田舎なんか白骨化した遺体が見つかったと、どうたらこうたらっていうの話からなんですよ。
まあ、それも言い訳がすごかったですよね。なんで、なんだったっけ、なんかすごい即身仏になるとか。
わかる。
すごいなんかびっくり。
まあ、なんか、昔ライフスペースっていう団体がそんなこと言ってたような気が。
あったね、そんな団体。
もう、俺は高校時代の頃かな。
うん。なんかの宗教職に侵されちゃったのかなとも思わざるを得ないんですけども。
まあ、最新情報によると逮捕されたとか。
そうですね。
あ、そうなんだ。はい、代表がね。
まあ、代表というか、なんか娘と孫だっけ、娘って言っても、すごい可愛い娘じゃ全然ありませんからね。70何歳の娘ですからね。はい。
まあはい、その後にどんどん出てきたんですよね。
うん、なん
か地球調査せよみたいな。
うん、そう。なんか、そう、兵庫県とか大阪でなんか150何歳とかありえない年齢が出てきて、それでどんどん調べ上げてみたら、なんか挙句さっき出てきた200歳。とうとう200、オーバー200かっていう風になってしまいましたけど。
まあ、なんかそもそも100歳以上子宮全部、調査するみたいな長妻大臣でしたっけ。
はい。
でも実際はなんか評論家によると70歳からもう調べないと、なんかいろいろ出てくるんじゃないかみたいな。
まあそうですね。この間、さっきの111歳の例なんか言うと、一番新しい新聞が1978年とか、レディオファーストのメンバー誰一人生まれてないんじゃねえのかって思う。
まあ、そうそう、まさに、はい。僕79だから。
はい。うん、俺81で、俺って、K ディレクターが82年生まれなんで。
まあ82年でも俺は早生まれなんで、免状と同い年なんだよ。
まあそうそう。まあ、それはさておき、そう。結局、なんかありえないんですけど、俺らが生まれる前に死んでるってことですよね。
まあ、ただちょっとなんか、150歳とか200歳っていうのは、そもそも住民登録されてないくって残っちゃってた戸籍だっていう話で。
まあ、多分。
まあ、いいんですけど、問題は、なんかやっぱりちょっと年金の不正受給なり、
はい、
そもそもなんか家族の問題、バラバラで知らぬ間に、
ね、
戸籍だけ残ってたけど、はい、死んでるのか死んでないのかわからないみたいな。
はいはいはいはい。
なんかそういうところなのかなっていうところですよね。
はい。まあね、今回この高齢者の行方不明問題はいろんな山々なことが絡んでるんで、まあとにかく、分かってくれればなぁと思うんですけれども、うん、行き先が。
まあ、
まあ、仮に生きてたらすごいけどね、200歳の人が。絶対にありえないけど。まあ、
Kディレクターのお父上、おじい様とかは。
もう、あれだよ。まあ、まだ生きてるのもいるよ。
なんか大切にしないといけないですよね。
はい。
やっぱり。
俺何が言ってんだろう、向こうでよ。俺のじい様とか、じい様うんぬんって言ってよ。
はい。
はいはい。
まあ、とにかくそう。ですよね。今、各家族でそういう連絡が希薄になってるっていうのもありますしね。
それを言いたかったわけです
。はい。まあ、そんな感じで、まあ、高齢者の話題については。
一つの提案あるけど、
はい。
まあ、核家族化を防止防ぎてるなら、
はいはい。
人的控除ってあるじゃん、所得税の。そのうちの扶養控除を、現在の確か 40万程度かな。
はいはい。
そこから70万に引き上げて、
うん、
その控除額を引き上げることによって、
うん、
その高齢者の、その父母、まあ父や母と一緒に暮らす、
うん、
暮らすようななんかインセンティブを持たせてもいいんじゃねえのかなってふと思った。
はい。わかりました。はい、まあ、高齢者の話題はここら辺にしたいと思います。次の話題は、とにかくさっきオープニングでも言いましたけど、暑いこの言葉に尽きる。
今日収録してる日が8月29日なんですけど、外の気温何度ぐらいだろうね、これ。
まあ、38度ぐらいか。
38度。まあ、この、レディオファースト部屋の体感気温は38度ぐらいになってもおかしくないんですけれども、ここの部屋冷房ないんで。
まあ、我慢大会みたいな感じですよね、喋りながら。
っていうか、冗談抜きですよ、言ってますよ、
これ。早くなんつうか、収録終わらせないとな。
とりあえず、で、そもそも、今回その熱中症で運ばれた人がなんかすごい多かったんですよね。
そうですよね。うん、熱中しすぎて熱中症ですよね。
ところジョージでも熱中症になったんですから。
あ、そうなんだ。
はい。
もう、ほんと大変ですね。僕もね、日射病とかなんとか防止すれば大丈夫だけど、うん、
はい。
熱中症になっちゃうともう体に熱持ってるから、なんか、冷えた風呂とか氷に浸からないと、なんか結構、こう。
それ、あ、ヒロさん、デブだからじゃねえのか。
いや、でも、デブだと逆になんか熱をかなり水持ってるから。
本当？
うん。放出しやすいよね。
ほう、そう。で、今回私も夏休みのそのお盆前後に和歌山方面旅行に行ったんですけれども。
ああ、そっか。
もうその時に屋外の時はもうめちゃくちゃ暑くて、もう水物、特にポカリスエット系とかお茶系、お茶って言っても緑茶とかよりも麦茶系が多かったかな、が手放せませんでしたもん、ほんと暑くて。バス待ちとか電車待ちは特に辛い。
なんか最近さ、夜土砂降りとかさ、そういうような気温調整的な夕立とか、はい、あんまり起きないなとかって。
まあ、なんか8月のまあ上半期ぐらいには、うん、まあたまになんかそういう風なのはあったと思ったんだけど。
なんかもう水分がないくらい青空なんですかね、今。
確かになんかここ数日まとまった雨を関東で見たことがないんですけど、私。
ジメジメしてるのは知ってるんだけどね。
うん、
かと思えば、ついこの間北海道で局地的な大雨が降ったり。
うん、
なんか、あんまりこっちの平地部では降らないで、どっか山の方にダーッと大土砂降りっていうのが多いんですよ。
世界中がなんかおかしいみたいだからね、ロシアも猛暑だし。
なんか今年はラニーニャ現象とかっていうのが起きてるらしくて、エルニーニョの逆らしいんです
ね。なんかスペイン語風な名前だな。
そうですね。
この間池上彰でエルニーニョとラニーニャの違いを説明してたんだけど、忘れちゃったわ。
まあ温度が暑くなる地域とはさ、
うん、
逆に冷たくなる
場所の、うん、ダニーニャは日本が暑くなりやすい現象だっていう話は聞いたんですけど、ね、
ただなんか予想によるとそれが起きると大体ですね、はい、冬はすごい雪が降ったり
する寒いってことなんですか。
あ、そっか、今年の4月頃でさえも寒かったからな。
なんか以前この番組でもなんか4月なのに寒すぎるとかいうのでなんか話題にした記憶があるな。
まあ寒いんだったらそれなりにストーブ炊いたりさ、なんか
厚着したりすればいいですけど、
物やりゃいいですけど、でもあ、冷たいのは本当エアコンとかね。
いや、俺は暑さの方がまあ比較的耐えられるけどな。
ダメ、俺、うちの家族みんな暑がりなんで。
さすがポリネシア系みたいな。
どこ
だ。嘘。
まあ、そんなことよりも、もうね、今のロケの状況下でもめちゃくちゃ暑いので、熱中症に、論破中熱中症にならないことを祈りつつ。
まあ、まずは水浴びることですね。ちょっと、はい、ロケ終わったら一旦なんか頭から水かぶろうかなと思って。
わかりました。
はい、
とりあえず熱中症については、まあ、皆さんこれからなんか噂ではなんか9月も結構暑い日が続くらしいですので、これからも体調管理にはご気をつけてください。じゃあ次の話題は、なんか久しぶりに高校野球について話題取り上げたくなったのは、まあ、今回久しぶりに地元神奈川県勢が決勝戦に行ったこともありますけれども、相手の沖縄の興南高校というところもちょっと目が離れ、ちょっと実は私の親の仕事の都合上沖縄にも関係があって、ちょっと目が離せなかったんですよ、私事ですいませんが。
いや、でもすごかったですよね。うん、なんか力投、まさか東海大相模が決勝までたどり着くとは、はい、僕もちょっと。
まあ最近神奈川県勢って言ったら、なんか内弁慶だなって思う、う
ん。あんまりいいところまで行ってなかったね、ここ数年は。
うん。去年は横浜隼人が出場したけど、
はいはい、
確か2回戦で、
うん、
花巻東だっけ、菊池雄星が擁する。 に敗れたからね。
もう忘れてるよ、その人、俺。だそんな人いたらん
でね。いや、毎年なんかいいピッチャー出てくるよね、最近。あの、菊池雄星にしろ、今年の島袋にしろ。
はい。まあ、今回のはね、そう、まさか決勝戦であんな大差につくとは思わなかったんですけれども、私が思うに、後半は投手力よりも、あの、打撃、あの、打つ方が結構いろいろと打ってくるなっていう、その打撃力が強いっていうのを感じたね。
ああ。
ちょっとお待ちください。
すみません、なんかもう暑すぎてですね、と、はいうか、なんか
、大丈夫ですか、ヒロンさん。
いや、ちょっと、体拭かないと大変ですね、これは。
汗、そう、私も汗が止まらないですけども、なんとかまだ大丈夫だって思ってますけれども。
でも、ちょっと雑巾なんですよね、これ。でも、汚れてない雑巾だから。
まあ、新品だから、まあ、影響は少ないですけれども。まあ、
ちょっと、あんまいい
絵図じゃないわ。すいません、本番中、ちょっと変なことをしてしまって申し訳ございませんが。
なんか、あんまいい絵図じゃねえな、これって。
まあ、でも、その、高校野球もそう暑い中、皆さん頑張ってくれましたよ、本当に。
本当暑いっすよね。はい、でも、本当ね、あの力投でね、倒れた人いるのかもしれないけど、
お客さんとか、
お客さんにしても選手にしてもね、よく頑張ってるなとかっていうふうに思いますよ。もう、まあ、僕ももう今年で31歳ですけど、
はい、おめでとう。
年を感じる今日この頃、何の話してるんだみたいな。
で、今とりあえず今その東海大相模と興南を話題に取り上げましたけども、他の高校でなんかおすすめのピッチャーとか選手とかってありました？
そうだね、はい、仙台育英の木村投手なんかは、はい、まあ興南戦を見たけど、まあ、確かあのもう、5回ぐらいに、仙台育英は4点ぐらい取られたんだけど、
はいはい、
その後、エースの木村投手が、
うん、
あの、出てきて、
はい、
エースの木村投手の抑えで、
うん、
まあ、これ以降の回は全然点取られなかったね。
なるほど。
その、まあ、鋭いなんつうか、コント、制球力が印象的だった、う
ん。はい。ヒロンさんとかはありますか？
いや僕はもうひたすら東海大相模一辺倒だったんで、
あと、
最後のせいで、ね、決勝は会社でちょっと、ちょびっとだけラジオで聞いてましたよ。
あ、なるほど。
なるほど。
俺は、うん、私はね、あの、その、東海大相模決勝前の準決の成田の試合をもうちょっと深く見たかったなと思って、ちょっと後悔してますよ。相手のピッチャーも結構いい投手だったからね。
うん。だって、まず、智弁和歌山を破ってたからね。
そうそう。
ただ、あの、俺は新潟メイクもすごいと思ったよ。
あ、新潟メイクも準決、あれ、準決まで行ったんだっけ？準決
だっけ？うん。あと、どこだって、どこだっけ？あの、福島の。
あの、聖光学院かな。聖
光学院、はい。うん。あそこは確か、あの、あじゃなかった、あの、強豪、こう、明徳義塾か、とか、明徳義塾が興南破って、広陵だ、広島の。
ほー。あの、今年は割と質の高い戦いだったのかな。
まあ、レベルは高いんじゃないかなって、俺個人的にはもう。
はい。まあ、とりあえずこんな感じで、で、高校野球の話題はこの辺にしたいなと思いますが、皆さんお疲れ様でしたとだけはねぎらいのことを書きさせてもらいます。
まあ、春夏ね、ついに沖縄に、はい、
優勝、
深紅の優勝旗が渡ったということで。
おめでとうございます。
ありがとうございます。素晴らしい沖縄。はい、
まあ、はい、沖縄旋風だね。
はい。次の話題は、なんか、円高がもうめちゃくちゃ、ただでさえ円高がすごいのになんか、1ドル85円とか、そんな次元までなっちゃってるっていうありさまじゃないですか。
まあ、アメリカの失業率の高止まりと、
はい。
あと GDP の伸びの鈍さ。
はいはい。
それを嫌って、どんどんあの、まあ、他の、
うん。
まあ、円に比べて、他の通貨が、
はいはい。
下がっている価値が。
このまま日本行ったら、いや、日本もやばいんじゃないか
と。やべえ、決まってんだろうが、今、あの、かろうじて、保っていられるのは、中国への輸出なんだからよ。
まあ、でも、かといって、急激な円高って言っても、その円高ってドルに対してだけでしょ、あくまで。
いや、ユーロに対しても。
ユーロに対しても高いの、今。
そうだよ。
今、1ユーロいくら？
そこまではわからないけど、確かあの、日銀、まあ、日銀が、その、為替コントロールとして、
うん、はいはい。
あの通貨を円買いしようとしたときに、
はい、
ヨーロッパはあのそれはあの賢明な判断ではないというふうに牽制しやがったのよ。というのはあのドイツが、
うん、
今あの輸出が好調だから、
うん、
ドイツの成長によって、まあ、ユーロは今あのそうなんとか保とうじゃないかというふうな風潮だったらしくて、
ほー、
その間日本の輸出企業のシェアをドイツ企業が奪えば、
うん、
なんとかまあヨーロッパソブリンリスク、国家を財政破綻を免れるんじゃないかっていうふうな期待があったらしいんだけど、まあそれはちょっと無謀かなって俺は思ってんだけどね。
結局はヨーロッパの自己都合じゃないか、早い話。
いや、ヨーロッパ今、火薬庫だもん。
でも結局さ、やっぱり1ドル130円から140円ぐらいが僕は望ましいと思ってんだけど。
なるほど。
やっぱり、円安誘導じゃないと、本当日本のね、景気がね、デフレ基調の中で、
はい。
インフレ、ある程度のインフレ、
はいはい。
と、あと、まあ、輸出的な部分で有利っていうところに持っていかないと、結局日本の経済も、はい、今の状態だとうまくいかないんじゃない
だろうね。
結局か、なんか韓国がすごいとか、中国がすごいとか言ってるけど、それはなんか、結局、なんか日本の円高的な部分とか大きいのかなとか。うん、
そこを、まあ、円高によってシェアが、
はい。
どんどん、ま、新興国を中心に、韓国企業や、ドイツ企業に奪われる可能性は高いね。
うん。はい、もう、円高じゃ打つてないですからね、経済界
って。ていうか、もう、ほとんど、どの国も、
うん。
経済対策は、経済政策は、打つてないと思うよ。
じゃあ、このまま世界は崩壊するのかって思っちゃって、嫌だな。
まあ、そこまでは思ってないけど。
嫌だな、俺、こんなんで死ねて、飢え死にしたかねえよ。
逆に、世界同時不況とかの方が、もしかしたら、いろいろ考える策を打つ、できると思うんで、今足の引っ張り合いだからね。
まあ、はい、うん。まあそういう感じですよ。本当にね、円高株安はもうこれ以上何とかしてくれって、70円台まで突入したらもう地獄だぞ。
まあ、たとえ円を、
はい、
まあ日本、日銀が、
はい、
まあ、為替介入で買ったとしても、はい、焼け石水かもしれないね。市場の状況はこんなんだったら。
わかりました。まあそんな感じで次の話題いきますけども。の、もう、まあ、今回の話題はね、とりあえず、今回はこの後ちょっとダイジェストで送りますけども、なんかサッカー日本代表がちょっと気になるって、ヒロンさん。
いやー、監督が決まらないとか。
ああ、監督は確か、FC 東京で長年監督やってた、
うん。
原っていう監督です
、ね。あれ、強化本部長で一時的なんじゃないの？
いやいや、まあ、代理としてね。代理として、まあ、うん。
そう、そういうのも、確かそんなのもあったな。
ていうか、なんか9月3日にパラグアイ戦やるんでしょ？
パラグアイ
で。試合かなんかで。え、それ、監督いないでやれるのみたいな。
いや、まあ、俺は、ちょっと、一筋縄じゃいかねえと思うよ。だって、はい、その、パラグアイの監督は、南アフリカ大会で、指揮を取って、だから監督が続投してるから。
うん、はい。まあ、ちょっとサッカーに、ちょっと今回この後は駆け足でダイジェストでお送りしますけれども、あと仙台の、なんか、教師殺人事件、これ、前取り上げなかったんですけれども、なんかあれが急展開して、なんか、関係者と奥さんが逮捕されたっていうのがちょっとびっくりしたのが、
ありますね。
一つ。それから、あとなんか、アメリカの方でなんか観光バスみたいなやつが事故を起こして日本人が多くが犠牲になったとかいうのもありましたし、
なんかスイスでもなんか電車が、
あ、それは先月のマンスリーピックアップで取り上げた記憶があります。はい。あとなんかついこの間ではネパールで飛行機が墜落して日本人が一人死んだとか。
事故は多いね。
なんか本当、なんか外国で事故が多かった。なぜか浜田光一が逮捕されたり、
まあ、あれはカスの中カスだよって言っちゃう出られるか、
まあ、あと今年すごい良、かったって言えば良かったのはお盆がそれほどなんか渋滞が集中しなかった
なるほど、うん、
あそうなんだ、
うん、お盆結構分散したよ なんか18日にもなんか U ターンのあれがあったし俺もその時は仕事開始したけど、まあ、そんな感じで、まあ、8月の話題をお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。暑くてもう本当にね、みんなさ、ヘロヘロな中頑張って喋りましたよ、本当。
水風呂用意して浸かりたい気分だね。
あ、そうなん、それだからプール行った方が早いんじゃない？
じゃあプール、ちょっと神代のプール。
あ、読売ランドにも行こうか。そしたら水着のお姉ちゃんもたくさんいるし。
それか、見たい
な。その前に水着が俺ないんですけれども、なんなら玉川でパンツ一丁で飛び込むか。玉川汚ねえからやめとくか。
いや、俺、由比ヶ浜一人いた時ちょっとビビったね。いやー、よく盗撮犯とか多いじゃん、
うん、
俺も一人いるから盗撮犯に間違えるんじゃないかってビビってた。
あ、まあそんな感じで遅れてまいりましたマンスリーピックアップでした。さてちょっとここで重大なお知らせですけれども、4年間にわたって遅れてまいりましたマンスリーピックアップでした。大変申し訳ございませんが、私免状の初犯の事情により年末までちょっと収録をお休みさせていただきます。
あ、残念ながらっていうところなんですけど、はい、その代わりですね、レディオファーストは話題盛りだくさんのヒロンのシネマ親父と か、ヒロンの鉄道散歩とか、あるいは、ヒロンの、
おめえのことばっかりじゃねえか、ふざけてごらんよ。
まあ、そうだ、そう。とりあえず、ちょっとその間、免除は私、すべてのロケを収録をお休みさせていただきますので、ご了承ください。
まあ、
ちょっ
と、はい。その時はね、K ディレクター爆発とコラムとかね、
なん
か、ね。
なんだ、な、別に俺、最近コラムサボってたな。
はい。
そうそう、コラコラ。
うん、ということで、まあ、マンスリーピックアップ、また、年末にお会いしたいと思います。お相手は免除。
天才ヒロン。
天才なのか。
あ、最後は最後、最下位の最じゃないの、まあ、いいや。
ちょっと俺言おうとしたんだけど。K ディレクターでした。
ということで、皆さんごきげんよう。
ごきげんよう。さよなら。
さよなら。